マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第280回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第280回目になります。今回お話しするのはですね、もちろんこの話題です。バイオ Z、これについてお話したいと思います。2月16日、ソニーじゃない、バイオ株式会社ですね、バイオミーティング2015ということで、バイオ株式会社としての新製品の発表会を行いました。そこでですね、新たに発表がありましたのは、バイオ Z キャンパスと、バイオ Z キャンバスですね、それとバイオ Z、この2種類が発表になりました。これ、2はバイオ Z っていう分ですかね、ちょっと分かりませんが、このバイオミーティング2015というのはですね、バイオ株式会社が一般に対して募集をして、で抽選で当たった人が参加できるというものでして、実はもちろん私もですね、応募しました。応募したんですが外れてしまいまして、残念ながら行くことができませんでした。もうこのために私有給休暇取ろうかと思ってたんですが、実際ですね、200人ぐらいの人が呼ばれたらしいんですが、実際の応募はですね、その10倍ぐらいあったという話を聞いています。そんなねバイオ Z、今回お話があった、バイオ Z キャンバスとバイオ Z があるんですが、今回についてはですね、バイオ Z についてお話をしたいと思います。このバイオ Z というのはですね、バイオシリーズの最高峰ということで、昔からですね、このバイオの最上位ブランドの、ノートパソコンのバイオですねについては、この Z という型番が使われていました。やっぱソニーとしても、当時のソニーとしても最高峰っていうのは Z っていうのをつけているようで、今の Xperia もね、すごくいいやつも Z という型番をつけていまして、その流れを組んでバイオ Z ということになります。で、実際この Z というのは今回のが発表される前までですね、一回もなくなってるんですね。でも出ては消えてというところもあって、このじゃあ最高峰のバイオっていうのはいつ出るんだろうかということで、非常に期待がされていました。で、サーフェス3のようなですね、タブレットタイプ、バイオタブレットプロトタイプ PC だったかな、そういったことが一回発表があって、これクリエイター向けのタブレットパソコンということで、ほとんどスペックがですね、サーフェスプロ3に近いんですが、中身は全然すごくいいんですが、そういったものが発表があって、これが Z って型番がつくだろうっていう話もあったんですが、もう一個なんかあるんじゃないかというところで、本当にもう一個なんかありました。そこで出たのがバイオ Z ということになります。いよいよこう満を持してというかね、こう我々バイオファンとしてはね、来た Z だとそんなところがありまして、このバイオ Z、どんなノートパソコンかといいますと、基本的にはウルトラブックになります。 13.3 インチのクラムシェル型のノート PC ということになります。で、 CPU はですね、第5世代 Core i シリーズ、Core i5-5257U、 もう一つが Core i7-5557U というものが、どちらか選べるようになっています。で、メモリは 8GB もしくは 16GB で、ストレージなんですが、第2世代ハイスピード SSD ということで、128、256、512GB のうちのどれか選ぶことができます。で、第2世代ハイスピード SSD と言ってますが、実際これ接続方式はですね、PCI Express に直接接続する SSD になります。今までシリアル ATA にね、つなぐとかいうことをやってたんですが、PCI Express ということで、できるだけ早くデータ転送ができるという、非常に高速なストレージになります。そしてモニターは 13.3 型のワイドモニター、解像度が 2560×1440 ドットと WQHD というですね、非常に広い画面になります。これが 13.3 インチの中に入っていますので、非常に高精細なモニター出力ということになります。そして何よりも今回注目を浴びたのがですね、筐体ですね。このケースがですね、バイオフィットの A シリーズと同様にですね、フリップ型が採用されました。このフリップ型どういうタイプかと言いますと、ノートパソコンの、モニターの天板をですね、半分に折れて、 その液晶を裏側にひっくり返して閉じると外側にモニターが出てきてタブレットパソコンにもなるということになります。非常に言葉では説明しづらいということで、前この番組でもですね、この1年ぐらい前ですかね、究極のノートパソコンの携帯ではないかということでバイオフィット A シリーズの話をさせてもらったんですが、その時も非常に説明が苦しかったんですが、そのバイオフィット A シリーズと同じですね、クラムシェルノートでありながらモニターをパタッとひっくり返してタブレット PC にもなるというタイプです。でただあのバイオフィットの A シリーズ、これ見るとバイオフィット 13A 13インチですからね、 13A の後継機のように見えますが、一瞬同じように見えても実は中身は全くの新規設計品ということになります。このスペックについてですね、ことをお話をしていきたいと思うんですが、まずプロセッサーですね、これはインテルの第5世代 Core i シリーズ、 Core i5-5257U もしくは Core i7-5557U ということで、これ熱量を、ね、出します、TDP、こちらがですね、通常この Core i シリーズって言いますと、第5世代 Core i シリーズになりますと 15W タイプと 28W タイプっていうのがあります。で通常はですね、低消費電力に抑えるということで 15W 品を使用するっていうケースが多いんですが、今回ですね 28W 品の Core i5 を採用しています。で当然発熱量も大きくなるんですね、それだけ性能もいいわけなんですが、今回ですね発熱大きくなるんだけども、ノートパソコンと仕上げるために、バイオ株式会社ではですね、高密度実装のマザーボードということを新設計しました。これをですね Z エンジンと呼んでいます。でこの Z エンジンの開発によってですね、マザーボードのサイズなんですが、フィット 13A の3分の2ぐらいの大きさまでに縮小できたということになります。で熱設計に関しても、流体導圧軸受け技術ということで、そういったファンとかですね、あとヒートパイプも独自設計をしたものということで、ファンの音も小さい少ないということで、そういった工夫が、されています。何よりこの辺のね、高密度実装ということで、やっぱり日本ならではと、安曇野の設計というところで出ています。でグラフィックに関してなんですが、これはですね、その Core i シリーズの内蔵しているグラフィックで、インテルアイリスグラフィックス6100、よく通常の GT3 という言い方をしているんですが、これが搭載されておりまして、でこれどのぐらいすごいかというとですね、基本的に内蔵のグラフィックプロセッサーなんで、GeForce とかね、NVIDIA の外付けのね、グラフィックボードで出てるような性能にほどではないって言いながら、かなりいい線いってるんですね、実は。これの訓国さんっていう方がですね、ソニーが基本的に好きという、ブログ、あとはユーストリーム、あと週刊スキーもよく記事書かれてるんですが、この訓国さんのユーストリーム昨日の夜拝見しまして、実はですね展示品のバイオ Z も来たるということで、実物をデモンストレーションっていうかいろいろ見せてもらって、そのユーストリーム見てたんですが、バイオプロ13とバイオ Z を並べて動画再生とかを、ね、実際させてみたんですが、もう見てるとですね、バイオ10プロ13とですね比べても全然違うんですね。動画の再生とかそれがどんどん先に進んでいって、もう目に見えて違いが出てくるという状況になっています。で Windows 8の Experience Index、この性能評価ですね、これでは 6.2 という数字が出ています。通常ノートパソコンに採用されているようなグラフィックプロセッサーですと 5.2 から5.9 とか、そのぐらいの数字なんですが、実際ねそれを上回る 6.2 という数字が出ています。ちなみに私のバイオディオ11、測定しました、グラフィックのユーザーエクスペリエンスインデックスですね、 5.7 ですね。なかなかいいじゃないかって感じなんですが、ちなみにですね、デスクトップパソコンで使っていますNVIDIA の GeForce 450GTS、 もうかなり古いチップセットなんですが、グラフィックチップなんですが、これは 7.3 出てます。逆に言うと、やっぱすげえんだなとそんな風に思っちゃいますが、ほとんどですね、それに肉薄するような、数字ということで、やっぱ早いなっていうか、ノートパソコンだとグラフィックは弱いのかなっていうところはイメージあったんですが、 まあ関係ないなと。やっぱり 3D のグリグリのゲームをやるには厳しいかもしれませんが、いや厳しくないかもしれないですね、これだけ性能出るとね。本当にグリグリのやつになると厳しいかもしれませんけども、まあ、そこそこ遊べてしまうんじゃないかなと。で当然通常の使い方、まあオフィス製品だとかと、まあ、ウェブもですね、今グラフィックプロセッサーの性能をふんだんに使ってますんで、あのウェブブラウジングについても十分じゃないかなと思っています。まあ、実際これよりちょいと性能の悪い私のバイオ D11 でも 5.7 出てて全然問題ないんで、むしろねなかなかよくいい性能出てますんでね、すごく快適に使えるんじゃないかなと思っています。あとバッテリーですね、このバッテリー駆動時間、15.2 時間から 15.5 時間持つということで、まあ、これ実際の使い始めてみるとどうだろうっていうのはあると思うんですが、これセルの方からですね再設計したというバッテリーを使ってまして、まあ、先ほどね言いましたよね、マザーボードもかなりコンパクトに収まってますね。その分バッテリーの方も容量もちょっと稼げるということもありますが、これだけ持てるということで、ちょっとね1日 AC アダプターも打たないで出かけて帰ってきても OK じゃないかなと。例えば品川のマイクロソフトに行って、あの床下のコンセントからコンセント挿してセッション中は電源つないでね、バッテリー使わないとかですね、そんなことしなくても実は全然大丈夫じゃないかなと、そんな風に思っています。そしてモニターなんですが、13.31 のワイド液晶、まあ、先ほど言いましたように解像度が 2560×1440 ドット、これ細かさで言います と、1インチあたりのピクセル数ですね、これは 221ppi ということになります。でこれモニターはですね非常にいいモニターを使っています。パナソニックの IPS-α 液晶ということで、視野角も広くてですねすごく見やすいということになります。このねモニターが見やすいかどうかってすごく重要だと思うんですね。あの安いパソコンってやっぱりこういうところにね違いが出てきちゃうっていうところで、まあ確かに安いパソコンを使っててこのモニターちょっとっていうのを一回思っちゃうとですね、もうすごく残念な気持ちになりますんで、モニターの方はねすごくいいのを使いたいなっていうのは私の中であるんですね。まあ、そういった意味でね、あの NEC にしても東芝についてもですね、国内で売ってるノートパソコンっていいモニター使ってくれてるんですよね。まあ、そういった意味でね非常にありがたいんですが、このバイオ Z これまたすごくいいです。あのただ私現物見てないんですが、あのその先ほど言いました訓国さんのですねユーストリームの配信で、バイオプロ13と並べてるのを見てて、ユーストリームの画面越しでもですねすっごい綺麗なんですね、色に深みがあるんですよね。あこれはすごいなと、いうふうに思ってます。これちょっと非常にあの現物をまだ見てないんですが見るの楽しみにしています。そして入力デバイス、もちろんですねタッチパネルもあるんですが、まあ、このタッチパネルとあと画面のこうズレとかもなくすようにですね、この液晶とこのガラスの間を静寂させるような形で非常にあのズレがないように設計をされているのはもちろんなんですが、さらにデジタイザースタイラス、まあ、ペンですね、これバイオディオ11からあとサーフェスプロ3もと同様ですね、これイスラエルのメーカーだったんですね、エヌトリグっていうんですかね、いうね筆圧ペン、こちらを採用しています。でこれ筆圧が変えられまして、今までのバイオとかだと256段階だったんですが、今回は1024段階にアップしているということになります。まあ、実際はですねソフトウェアの処理も含めて1024段階ということで、ハード的には256段階ということなんですが、まあ、本当にあの絵を描く人にとってはですねすごくいいと思います。この前もあのちょっと聞いたんですが、ここらのねデジタイザーのこのスタイルスペンの性能、これってねやっぱりマシン本体のパフォーマンスにすごく影響されるみたいなんですね。あの皆さんの中でその、まあ、バイオディオ以降のデジタイザーのスタイルスペンをお持ちの方、もしくはサーフェスプロをお持ちの方、実際ですね書いてみて、例えば丸をバッと書いたんだけど、どっかそのペンが追いついてなくて線、書いた線が途切れ途切れになってしまうことってあると思いますね。実は残念ながらバイオディオ11を持った人もねそれがあるんですが、これそういうもんかなと思ってると、実はですねかなり性能がいいパソコン使ってるとですねそういうこと起きないよと というところで、このバイオ Z に関してはですね、そういうことないという話を聞いています。で、このペンがですね、やっぱりボタンがついてまして、ボタンをポチッと押すとワンノートが起動したりとか、でもう一つのボタンを押すと、バイオクリッピングツールというのが起動して、指定した部分の画面を切り取って貼り付く、コピー、クリップボードに、ね、コピーするということができます。まあ、ですからこうちょっとペンでいじるということを意識するとすごくまた使う範囲も広がってくるんじゃないかなと思います。実際私もバイオデュー11使ってて、ね、ペンを使うってことはよくそういう使い方をするようになりました。まあ、そういった意味で先ほど言いましたフリップ機構でタブレット型に変形するということはやっぱりこれ意味があるのかなと思っています。さてその次ですね、フリップ機構、そのソニーがバイオをやめるって言った時にせっかく出たフィット A シリーズ、私も大絶賛してるんですね。私が大絶賛するとろくなことがないって話をよく言われるんですが、あれはねなくなっちゃったのかって。で、まあ、そのバイオ株式会社が出た時に、プロの11と13とあとフィット 15E ですね、これが出た時に、まあ、最初はね手がかたく、始めたかなっていうところがあって、心の中ではこのバイオフィット A シリーズのフリップ機構の復活、そしてバイオデュオ13の後継ということをですねすごく願っていたんですが、このフリップ機構がですね復活しました。まあ、フリップ機構もう一回説明すると、相変わらずこれ難しいんですが、ノートパソコンのモニターをですね開いて、でモニターの裏側をですね、まあ、フリップの天板ですね、それをですね真ん中から折れてモニターが反対側にピッくるっとひっくり返って、でそれをさらに閉じるとモニターが外側に出ますのでタブレット形態になるということになります。いつかちゃんと説明できるようにしたいと思うんですが、こういったね、構造のものなんですが、これバイオフィット A シリーズの時もそうだったんですが、これマグネットでですねピタッと止まってですね、かなり思ったより強度があるんですね。でこれいいなと思ってまして、この中でリスナーさんの中でもバイオフィットを使われてる方、おられて思います。この前ツイッターで、ね、私に連絡いただいた方、バイオフィット13円持ちですかね、付け根にですねモニターの一番下のところにロックボタンがあるんですね。そこのロックボタンをスライドで外してフリップさせるということできるんですが、で元に戻してクラムシェル型のノートにした時にまた使う時はロックするというふうにしてすることになっていました。でこのロックをし忘れるとですね、画面をちょっと強くタッチした際にですねモニターが天板の真ん中から折れてくるっと反対側に回転してしまうんですね。まあ、そうならないようにためにロックをつけてるんですが、で今度の Z はですねこのフリップして戻してクラムシェル型のノートの形にした時にこのロックが自動的にカチッと、自動的に入るようになっています。ここら辺の、ね、細かい作りが、ね、改善されているということになります。あとですねこのクラムシェル型のノートというところで普通にノートパソコンに閉じます。で閉じた際このモニターとキーボードの間っていうのがです、ね、ほとんどもう隙間の中ぴったりと閉まるということなんですね。で閉まると空気が挟まってその空気が抜けるんですが、その空気自体がクッションになってなんか自然にふっと閉じるっていう感じらしいんですね。で一度閉じてしまうと当然パカッと開いてしまうようなことはないということで、このパタンと閉めるところの違い、こういうね作りの細かさがですねバイオ Z に搭載されているということになります。そしてキーボードですね、キーボードはですねこれ実はバイオシリーズ唯一にして最大の難点というかですねいうのがあるんですね。ほとんどがねウルトラブックタイプですんでキーストロークがちょっと浅いっていうかね、そういうのがあって、ウルトラブック全般に言えることなんですが、やっぱりキーボードってお世辞にもいいと言えないよねっていうところがあります。で私のバイオデューイレブンも、いや意外といいじゃないかっていうところで完璧にとは言えないところがありました。最近もう 慣れてきたというかね、本当に使いこなせるようになったというところで、あの打ち損じとか全くなくなって、もう自分の体の一部になってしまったところあるんですが、バイオプロ11をお持ちの方、今番組お聞きの方、お聞きだと思うんですが、ね、それはお話、まあ、品川のマイクロソフトのセミナールームで、まあ、いいですねバイオプロって言った時に、いや木澤さんちょっとこれキーボードがさっていう話を、ね、されてまして、やっぱちょっとたわむんですよね、うん、それ聞いてから、うん、バイオプロ欲しかったけどこれはちょっときついかな。でお店でもバイオプロ13、11触ってもちょっとこう筐体がたわむっていうか、キーボードこれ弱いなっていうところがあったんです。でキーボードに関して言うとやっぱシンクパッドかなと、うん、あのお店で見てねやっぱシンクパッドなんだなというところがあって、キーボードに関してはシンクパッドだと思うし、あともう一つやっぱね MacBook のですねキーボードっていいんですよね。あの薄さであのストロークがあってっていうところで、あの私なりにはですねあれすごく評価をしています。逆に、まあ、あとはねちょっと値段が高いんですが、レッツノートとかね、そういったのもあります。さて、そんな次バイオなんですが、これキーピッチは19ミリということで、キーストロークは 1.2 ミリ、ちょっと今まで深めになっているというところがあって、ただあのよくウルトラブックにしてもキーボードについてもですね、こう皆さんペコペコペコペコって、私もそういう言い方するとするんですが、うるさいんですよね。あのメカニカルスイッチをカチャカチャ打つキーボードとはまた違って、なんかキーボードを打つ特有の音ってありますよね。例えば電車の中とか、まあ、あとカフェとかですね、なんかキーボードを叩いてるっていうとなんか うるさいなっていうか耳障りだなって思うことあると思います。で実際ここのところが改善されまして、この筋入力の耳障りが 2kHz 以上の音域、ここを低減させたキーボードにしています。で、まあ、そこら辺でねこの人のもう耳障りなところを低減しましたというところで、これ置き電気製のキーボードということで、もう新規開発ということで、新しいキーボードとなっています。そして、キーボードの下にはタッチパッドがあるんですが、タッチパッドの広めの、タッチパッド、やっぱりあの Windows 8とかで使うときはですねやっぱ広いの方がいいんですが、これ雲母片岩という、石を使ったもので、で厚さが1ミリ厚で、これをクリックするとすごくクリック感があるというか、すごく操作性が良くなるという、タッチパッドを使っています。まあ、よくノートパソコンで使われているのが 0.7 ミリぐらいの厚さらしいんですが、今回1ミリの厚さを使っててすごく使用感を上げているというふうに聞いています。そしてこのキーボードですね、さっきタワームって話してたんですが、ここはかなり強度になってて、そういうことないみたいですね。あのアルミとカーボンを、合わせて使っておりまして、で、底面ですね、そこはアルミ表面に対して裏面にカーボンを使って、で強化リブと最適化された繊維方向を持つカーボンということで、これトーレの UD カーボンというものを使ってるらしいんですが、これを使ってキーボードの歪みとかそういうことがないようにしているというところです。またこのパームレスト部分にあたるとこのアルミ表面、まあ、ここはですね塗装剥がれしないというアルマイト加工がされていて、あと表面もですね加工がされていて、こういい手触りになるというふうになっています。ですからこのユーザーインターフェースに関しては非常に改善されているということになります。実際のねバイオプロのあの赤いやつレッドモデル、あれあのパリッとね表面が剥がれちゃうことがあるんですね。まあ、そういうとこあるのかなっていうところがあったんですが、まあ、これ表面加工も良くなって剥がれづらいっていうところで、やっぱりこの辺もね改善されたんじゃないかなと思っています。ですからモニターとキーボード、これがすごく改善されているので、使った感じすごく良くなるんじゃないかなっていうことで、私も実物触るのを楽しみにしています。そしてあの起動ですね、起動がめちゃくちゃ早いです。これインスタントGOというWindows の技術に対応しておりまして、64ビット Windows としてはですねインスタント Go に対応しているのは今までバイオプロ13だけだったんですね。でバイオ Z も対応ということになります。でこのインスタント Go の技術というのがなかなか難しくてですね、他になかったんですね。あのソニーがバイオビオ13を作った時にリファレンスもない状態で やっと実現したと、非常に苦労されたっていう話を聞いています。でこのスリープからの復帰が 0.3 秒、だからバイオフィットじゃねえ、あのこのバイオ Z でカバーを開けてる間にちょっと開けるのでちょっと遅くなると、もう蓋開いた時にはもう起動してるという状況になります。この 0.3 秒という数字、ちなみに私の持ってる一眼レフデジカメ EOS キスデジタル N が、スイッチ入れてから起動するのが 0.2 秒です。ですからまあずいぶん昔のね一眼レフデジカメなんですが、そのぐらいのスピードでノートパソコンがスリープから復帰するということになります。でこのスリープしてる状態のバッテリー持続時間はなんと 17.9 日ということで、まあ、17.9 日ほっとくかってことはないと思うんですが、意外とね使わない時があるとバッテリー切れてたなっていうことがあるんですが、そういったことがねあんまりないんじゃないかなと思っています。さて今インスタント GO の話をしました。でこれインスタント GO ですね、これどういったものかって言いますと、昔Windows 8、まあ、8.1 から対応なんですが、 Windows 8出た時に、コネクテッドスタンバイという言い方をしてたんですが、今正式にはインスタント GO ということになりまして、これスリープ状態でもですね通信を可能にしておいて、例えばメールや SNS とかスカイプの着信、こういったことがねもうバックグラウンドでスリープ状態で動いてて、まあ、着信とか受けることができるというものになります。まあ、実際はですね今スマートフォンで既に実現していることをノートパソコンでやってしまう、まあ、タブレット端末でやってしまうということになります。でこの技術そのものはですね、基準がマイクロソフトから出てるんですが、16時間稼働させてバッテリーの消費を 5% 以下にしなさい、で復帰は300ms、つまり 0.3 秒で復帰させなさい、でストレージは SSD を使いなさい、で監視はですね30秒に1回電波の状態監視して、例えばメールのチェックとかをしなさいということになっています。でこれアトムプロセッサーの、方にはですね、すでにこの機能は実装されていて、まあ、32ビットの、まあ、タブレット端末、まあ、タブレットの Windows タブレットですね、それにはですね、すでに対応しているんですが、あと ARM プロセッサー、こちらも対応しています。ですから私の持っている、Surface 2、まあ、Surface RT もそうなんですが、これもすでに対応済みです。ですから電源ポチッと入れてすぐ立ち上がると、まあ、タブレットとして当たり前だろうっていうことがノートパソコンでもできるようになっています。でこの64ビット版の Windows としてはですね、唯一 BioDio 13だけが対応していました。で今回から Z も対応ということになっています。でこれ SSD を使うっていうことになってたんですが、これ BioZ はですね PCI Express に接続するタイプの SSD で、これを実装するのもなんか非常に難しかったらしいんですね。それでさらにコネクタ、インスタント GO を使っているということで、このねバイオセットってのはとんでもなくすごい本当に快適なパソコンに仕上がっているということが言えます。まあ、そんなバイオセットなんですが、発表会の中でもあったんですが、日本製品を本当によく使っています。もう日本の技術を集結させているということで、例えばモニターはですねパナソニックの IPS-α 液晶で、表面のガラスは朝日ガラスで、キーボードは大きい電気で、筐体の方はですねカーボンなんですが、これ UD カーボン、トーレが作っています。そして冷却ファンについては日本電産、そして冷却システムのヒートパイプ、これはフジクラが作っています。素晴らしいですね、もうメイドインジャパンというところで、もう すごいところにこの日本の技術が使われていると、最後は安曇野フィニッシュということで、安曇野で仕上げていると、いや嬉しいですね、やっぱり日本人としてね、日本の技術でここまで仕上げてるっていうところ、まあ確かにプロセッサーは海外だろうとか使ってる OS も海外だろうというのもあるんですが、やっぱり日本人が日本のためにですねここまで素晴らしいパソコンを仕上げてくれるっていうのはですね、すごく嬉しいなっていうふうに思っております。まあ、そんなバイオ Z で同時に発表されましたバイオ Z キャンバス、まあ、このタブレットタイプと、クラムシェル型と、まあ、変形型のクラムシェル型ということで出てるんですが、で Z はですね、 クラムシェルノートとしての作りを追求して作りましたと。そしてさらにフリップ機構を使ってタブレットとしての使い方もできるということ であくまでもメインはクラムシェルのノートと、そういう使い方をするんだということで、そこをしっかり作っているノートパソコンになります。で、Z キャンパスについてはですね、まあ、タブレットパソコンとして最強のものを作ろう。で、クリエイター向けにペンで使うような紙のようなねデバイスということで使おうということで、この2つを出したということになります。で、お話の中で今までいろんな形のツインワン型のノートとか出ました。その中にはデュオのタイプもあったし、いろんなタイプがありますね。ペタッと繰り返すタイプ、まあ、ヨーガタイプという言い方してますが、いろんな形が出てるんですが、それはマジョリティにはなってませんねと。いろいろ突き詰めると、なかなかノートパソコンとして言うとやっぱりクラムシェル型はきちんと押さえておかなきゃいけないと。で、バイオプロ11、とあとも13ですね、これに関してはそれを両方一つのマシンでやろうとしたんですけど、やはりこうどちらかの要素が足りないっていうところがあって、その結果このバイオヒット、あ、いや、バイオ Z とバイオ Z キャンパスというこの2本立てでいくことにしましたということに言われています。もちろんね、クラムシェル型としてはプロもありますし、ヒットいいシリーズもあるということになります。そうすると私が大絶賛しているデュオは今後出てこないのかなってちょっと心配になってきちゃうんですが、まあ、そういったところでね、バイオ株式会社の方では、まあ、満を持して出した。で、私も聞いてる分にファンにしてもですね、最高のバイオが出たんじゃないかなと、そんな風に思っています。それで、もうこれすでにですね、受注してまして、今受注すると3月6日にお届けということになってますね。で、お値段なんですが、一番安いモデルで189,800円、税別です。で、これは Core i5 で Windows 8.1 は無印、メモリー 8GB、 SSD は 128GB で、オフィスはなしというものになります。で、一番高いのですと30万超えちゃうんですが、おすすめコースで割とハイエンドの方になりますと、 Core i7 で Windows 8.1 は Pro、メモリーは 16GB、 SSD は 256GB で、オフィスはプレミアム、ホーム&ビジネスと365のサービスがつくということで291,740円と税別になっています。で、ちなみに私がもし買うとしたらですね、Core i5 で Windows 8.1 は Pro、 でメモリー 8GB、 SSD は 256GB、 オフィスは、まあ、持ってるかなくていいかなというところと、あとね、 VGA のアダプター、これはマイクロソフトのセミナールームでセッションをやるときに使って、それをつけたとしてですね、それで今、見積もりするとですね、税別で217,280円で、税込みで234,662円ということで、これ24回払いにするとですね、1回目の支払いが11,702円で、2回目から24回目の支払いが9,800円、毎月払うと買えると。9800円ですね、買えるということなんですが、私のお小遣いがですかね。で、これでプロバイダー代引いて、で、毎月ドットネットラボ行くんで、品川までの交通費引いて、で、懇親会がこの辺ですね。ね、いつも池田さん、ありがとうございます。というと、残りがこれだけで、で、こっから9800円。この残りこれだけで生活って無理ですね。ちょっとね、ちょっと厳しいんで、まあ今ね、ノートパソコンとしては私バイオデュオ11があるんで、すぐ飛びつくことはないと思うんですが、気持ちとしてはですね、すぐ飛びつきたいんですが、やっぱりいいものにやっぱりこれだけお金かかるもんだなっていうような感じしてます。確かにね、安いものっていうとね、原石安いの欲しくなりますし、サーフェスプロ3がね、12、3万で買えるとなると、そっちもいいなと思うのは正直あるんですが、やっぱここまでいい作りに仕上げたものを買うんだったら、やっぱりこのぐらいは出さなきゃいけないのかなと、そんな風に思っています。ですから、こう次買うときはですね、なんとかしてこのバイオ Z、まあ、もしくは多分買えるときになったら後継機になるんでしょうけど、そういう風にしたいなと思っています。まあ、今度実機を触ってですね、また詳しいお話とね、こうしていければいいかなと思っております。はい、そういうことで、以上バイオ Z についてお話をさせていただきました。 第280回目はバイオ Z についてお話をさせていただきました。ああ、いよいよ出てきたというか、今後も出続けてほしいですよね。とにかく去年の今頃ですよね、ソニーがパソコン事業を売却するっていうところで、まあ、なんとかなってくれるだろう、新しい会社っていう形でスタートするしと思ってはいたものの、どうなるんだろうっていうところありました。でやっぱりじゃあこれこのまま売れますかっていうと、やっぱり会社としてもまだ規模小さいですし、どれだけ耐えきれるのかっていう話もあるし、あとやっぱり今出すとやっぱりご祝儀相場みたいな形でね、売れると思うんですよ。ただそのままその会社存続という方が売れ続けてくれるかっていうと、やっぱり値段も高いですしね、それはやっぱり危惧する話はあります。かといって低価格路線に行ってしまって、バイオのブランドっていうか、そこら辺がねちょっと揺らいでしまった時期ってあったわけですよね。そういった意味で この路線で続けていきたいな、いてもらいたいなっていうふうに、そういうふうに思っています。まあやっぱりいいものですからね、やっぱり値段は高いんですよ。本当にそう思います。やっぱり安く買ってきたものってね、やっぱりそれなりだなって思うことに今までよくありましたね、私自身もね。これすごく安かったんだけど、やっぱりこんなもんなのかなっていうところもあったんで、高かったんだけどもう大満足だっていうものをね、やっぱり巡り合えたらいいんじゃないかなと思っています。まあ、そういうことでちょっと先になるかもしれませんけど、やはりこのバイオ Z のシリーズっていうかですね、このメインストリームのバイオっていうのをですね、ちょっと買いたいなと思っています。はい、それでですね、告知なんですが、2月のドットネットロボ勉強会、2月の28日土曜日に開催します。場所は日本マイクロソフト品川本社 VIP ボードルーム、ここねちょっと定員30人なんですけど、 VIP ルームってのはこう会議宅、長机のね会議宅で、よくドラマに出てくるこう会社の幹部が会議してるようなちょっとかっちょいい会議室でやらせてもらうことになりました。まあ、ちょっとその関係で、ね、人数30人っていつもより、定員人数少ないんですが、興味のある方は、ね、ぜひ来ていただければと思っております。内容はですね、マイクロソフト MVP4.net の増田さんによりますリアルセンスを活用したイノシカアタックというところで、インテルリアルセンスコンテストのために作成した花札認識のチラ見せですというところで、最近 IoT 関係ということで増田さんいろいろやられてます。ラズベリーパイとかね、そこら辺出てきますんで、多分実機による、ね、デモとかあると思いますんで、で懇親会に行くと多分お酒の席の上にねずらっとデモの環境が揃うと思いますので、非常に面白いと思いますのでね、来ていただければなと思っております。そしてグループの全てを取得するというところで、ドットネットアプリケーションに実装というところで、 MVP4 ディレクトリーサービスの小山さん、これアクティブディレクトリーか、グループのメンバーを間接的にメンバーになっているグループのメンバーを含め全て取得する方法についてサンプルアプリでデモを見せつつお話ししますというところで、やっぱりここら辺のねIT プロに絡むんだけどアプリケーション開発、そこら辺のお話をいただきます。そして3つ目のセッションがですね、ちょっと私の方でやらせていただきます。見せてもらおうか、新しい Windows の性能とやろうということで、 Windows 10の1月のアップデートについてお話をしたいと思います。内容的には普通にお話すると思うんですが、定期的にねお話するということでやらせていただきます。そして、これもメインのセッションといっても過言じゃないんですが、日本マイクロソフトエヴァンジェリスト井上大輔さんによりますよくわかる ADO.net エンティティフレームワーク最新情報というところで、エンティティフレームワークというこのデータベースをですね、よりこう簡単に、より簡単にというかですね、具体的に使うという方法もあるんですが、この新しいエンティティフレームワークの使い方が分からない、そもそも何ができるのかよく分からないと、日本語情報がないといったフィードバックも多い ADO.net エンティティフレームワークの最新情報をもちろん日本語で分かりやすく解説しますということでお話をいただきます。井上大輔さんお久しぶりになりますので、興味のある方はですね、ぜひ来ていただければと思っております。これウェブサイトはですね、http://.netlab.net の方に、2月の勉強会ということで、ね、見ていただければ申し込みサイト、行きますので、ぜひよろしくお願いします。 ということで、私来週のセッション何も準備してないんで、これから頑張りたいと思っております。ぜひよろしくお願いします。はい、そういうことで、またいろんなネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。